ットスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
皆さん、こんにちは。だか、こんばんは。だかわかりませんが、第2エプス展ですね。はい、後半をまたお届けしたいと思います。
はい。前回、村上、ごめんなさい。
まさかず。
まさかずさん。
まさかずさん。
はい、さんと寺門剛さんのお話を、お届けしたんですが、今回、近藤ひとみさんと、渡辺大輔さんの、お話を、ご紹介したいと思うんですが、その前にちょっとニエプスについて少しお話をしていきたいと思うんですが、はい、これはお話を伺えた方に加えて、中藤さんと、
はい、あと、福添さんという現在6名
の6名でお金を出し合ってギャラリーを運営されてる。
そうですね。
はいはいはい。はい、一般への貸し出しとかっていうのもこうやっているんですかね。
はい。しているそうです。一応、まあ、確か話の中にあったと思うんですけど、一応、まあ、審査はやりますけど、みたいな話はしてましたが、はい、別に写真に限らず、
はい。
貸しギャラリーとして、やりますよ、という、
はいはい、こうみんなで出し合って、ギャラリーを持つっていう、結構多いんですか、うん、珍しいんですか、
いや、
それすらわかんないん
です。そうですか。珍しくはないですね。もう、かなり昔から、70年代とか60年代から、はい、そういう、ちょうど70年代、60年代に若い写真家といいますかね、はい、こう新しいスタイルを持った写真家たちが集まって、そういう自主運営ギャラリーっていうのは、はい、随分やってたので。
はいはいはいはい。
で、まあ、主催の中藤さんも、まあ、そういう自主運営ギャラリーをやってた方々の、まあ、後継者に当たるっていう感じですかね。なんて言うんでしょう、写真の、まあ、学校というか、そういう、先生というか、はい、そういうところに出た時の、まあ、が、そういう世代に当たるわけなので、
あ、なるほどね、
まあ、そういうスタイルを引き継いできたんじゃないかという感じはするんですけれども、当の本人に伺っていないので、なんとも言えないんですが。
ああ、そうですね。今回お会いできなかったと、
はいはい。そうなんだよ。はい。
いやでも結構大変そうですよね。写真の作家であり、ギャラリーの運営者っていうことにもなるわけですもんね。
そうなんですね。はい。
どれぐらいのスペースなんですか？外観は一度、拝見したことあるんですけど、中に入ったことがなかった。
まあ、ワンルームマンションって感じですよね。
ああ、なるほどね。
かなりちょっと古いですけれども、はい、建物自体は、ワンルームマンションって感じで、
はい、
で、まあ、そこをぶち抜いているので、
はい、
まあ、そんなには広くはないのですが、うんうんうん、まあ、展示の方法によっては結構な展示の数をできるので、
はいはいはい。
はい、まあ、あと場所もいいですしね。
ああ、そうですね。
四谷三丁目と新宿の間なんで、ブラブラ歩きながら、うん、あそこら間にはいくつか、そういうギャラリーが、ありました。はい、
はい。はい、見て回る中の、こう、一つにするには、
はい。
場所になるわけですね。
そうですね。はい。
でもなんか、インタビュー中には、そういう、点々とされる中に入っちゃうと、今回の展示はものすごい数でっていうお話がちょっとしたようですが、
はい、
今回、
そうですね。
すごい数だったということで。
そう。はい。実は。
6名全員の作品が見れるような 状態だったわけですよね。
まあ、作品もあるし、なんか、はい、なんて言うんでしょう、中藤さんなんかは自分の子供の頃の写真とかってあったりして、まあ、一種のなんて言うんでしょうね、その、プロフィールを貼ってますみたいな感じだったりとか、
はいはいはい、
プロフィールって言いますかね、ああいうのはなんと言ったらいいんでしょう、アルバムぶちまけましたみたいな感じの写真もあるし、
はい。はいはいはい。
だから、まあ、個人、その作家の写真、作品というよりは、その作家のなんか人生みたいのも、垣間見える、不思議な写真って、
はいはいはい、でした。でもそれが、6名分ってなると、まあ、相当な量な感じがしますよね。
そうですね。まあ、ちゃんと作品だけっていう人ももしかしたらいたのかもしれないですけれども。
はいはいはい。
あれがないので、区別がないというか、あれが、なんて言うんでしょうね。ここからここまで誰々です。そういう。
はいはいはいはい。
のはほとんどわからないっていうか、そんなものは無視しましたっていう感じだった。
はいはいはい。なんか早いもん勝ちみたいなお話もありましたもんね。
はい、どんどん張っていきました。
はいはいはい。
だから、まあ、非常に面白いというか、なんというか、
はい、
写真展って言っていいのかどうかぐらいな感じの。
そうなんだ。
そうでした。
あ
はい。まあ、最初はそのスライドショーっていうのを作って上映しようっていう、
はい、
まあ、そういう話だったらしいですけれども、
はいはい、
それを作るのがめんどくさいと。確かに。めんどくさいんですよ。
はいはいはい、
それは。なんで、まあじゃあだったらみんなたくさん写真は持ってるんだし一気に貼ってしまえ、はい、ということ。
おー、なるほどね。
新しい、
はいはい、ということで、今回は、近藤ひとみさんと、渡辺大輔さんのお話です。では聞いてください。
はい。はい、録音の都合でいきなりこう声が入ってきてしまってますが、近藤ひとみさんという、ミニエプスメンバーの方が喋っていただいています。
とても面白くて。
そうですか。
まあ、なんてでしょうね、こう、もっとバラバラかなと思ったんです。写真のテイストが。
まあそうですね、ここは結構バラバラなはずなんですけ ど、
なんかこうやって見ると、割と似たようなところも見えてきたりする
ので。やっぱりこうね、似たもの同士が集まってきたのか分かんないんですけど、やっぱこの、なんとなく中内さんを中心としたニュープスのカラーが
そうですね、そういう意味ではそのネーミングが
そうですね、
ネーミングにぴったりっていう
感じ。そうですね。はい、面白い感じ
でした。ネーミングは誰が考えられたんですか。
誰だろう、村上さんだったのかな。でも字を書いたのは確か村上さんだった
の
に。そうなんです。
ちょっと習字でって
言
った
んですけど。
そう
なんだ。はい。いろんな意味ででもいろいろ裏切れたかな。面白い感じ。
はい。これから。
そうですね。私ちょっとこう今子供が今できていて、なかなかねちょっと両立難しいと思うんですけど、まあ全くなんかこうやめるっていう気はない。 やれるときにまた始めたい、うん、
はい、
はい、
どう
ありがとうございます。
気をつけて、
はい、
ありがとうございます。一応、コーナーマイクだ。
あ、
はい。なんとなくこれに向かって喋るぞ。
わかりました。
はい。お願いします。渡辺大輔さん、
はい。
はい。来ていただいています。はい、DX って。渡辺さんは DX のメンバー何年ぐらいされて
ますか？僕は、何年ですかね。何年だろう。あれちょっとわかんない。あれ何年、ね、
もう結構長いです。
そうですね。はい。
個展とかはこう何回ぐらいですか？
個展は、ここニープス中内さんに誘われる前に、ね、あの3回連続でやって、
はいはい、
そこからメンバーに入ったんですけど、そこからは1年に1回ぐらいですかね。
はい。はい、あのいきなりですけど、このトイレットペーパーを、
これは
トイレットペーパーが山積みに、あのトイレットペーパーの写真が山積みになってるんですけど、
はい、これはもういっぱい見せたかったんで、そうですね、もう
普段からすいません、トイレットペーパーに執着しますけど、普段からトイレットペーパーを取ってしまう。
そうですね、この集中して撮ってた時期があって、その時はもう毎日。
あ、そうなんだ。
仕事が休みの日も、
はいはい、
撮ってました。
まあちょっと面白いというの
はこれ800箇所くらいですかね。一応全部日にちと場所と時間をこう残してるんですけど、
これはこれでなんかちょっとなんて言うんでしょう、文化人類的な、科学的な、面白い、最終的な、最終って言いますかね、収集みたいな、そういう面白さが。
そうなんですよ。人の気配がこう、ちぎり具合から。
え、もしかしてそのトイレットペーパーで個展をやったこともある？
個展、ついこの間7月に、トイレットペーパーと、あの、人の顔切り抜いたやつ。2つの作品で個展はやりましたね。
わかりました。はい、あの人の顔を切り抜いたやつもあの、面白いんで。
そうなんですか。2つにこう、
あ今
そう、キーワードが個性っていうキーワードで、で2つで一緒にやりました。
まあ、これは渡辺大輔の写真だっていう、そういうかなりのアピールを感じます。
そうなるとありがたいです
あのそう、人を切るやつはなんかあの、まあ、もしかしていろんな場面で喋られてるかもしれないですけど、アイディアみたいな。
そうですね、これ最初始めたきっかけが、はい、こうなんですかね、写真なんていうんですかね、写真ってこうあるものしか写らな い、 い
あ、はい、ね、そうですね、
で写真って紙じゃないですか、
はい、
まあ、大体こう、作品として形になるので、大体紙 で、 で紙ってこう考えたら切れるなと思ったんです。でいろいろやっていくうちに、そうですね、こうないところからもう想像できる写真があったら面白いんじゃないかな。ああ、
そうなくすることで、そこを見た人に
そうです
ね、いろいろ考えても
らう、ある世界を映してあるもの、ある世界を映してあるものしか映らなくて、はい、そこから切り取ってないものを見せた。
はい。なんかまあこれ目の錯覚なのかもしれないんですけど、その切り抜いた写真ってものすごく立体感がで感じる、遠近感を感じる、でも面白いなと思ったんですけど、ね、人の大きさのその
うん、近い人と遠くの人の写真、写真って言いますかね、その大きさがこんなに大きく違うんだっていうのがより意識され
てより、ああそうかもしれないですね。
なんかでそのおかげで風景そのものも立体的に見えて、これはあのその印刷物ではわからない、
そうですね、
ウェブとかあのそういうのよりはやっぱり現物の切り抜かれた写真を見ると
そうなんですよ、例えばパソコン上だとか、なんかこう印刷物になると、白く切り抜かれてないんじゃなくて、白く塗られたっていう風に見て取れちゃって、そうするとちょっとこのやってる、そう伝わり方が違ってくるんですよね。
そうですね。まあ、それはちょっと多分、まあ、印刷するにしてもどっち、あのスキャニングをしなきゃいけない、スキャニングっていうかね、いわゆる印刷原稿にしなきゃいけない、その時のテクニックというか、ちょっと影をつけるとか、
あ、そうですね、
そんな感じが必要なのかもしれないですね。はい、でも現物に見れてよかった
な。あ、そうですね、実際見た方が、より、
ウェブで見たら僕も実はこれはもしかして塗ってるのかな、ちょっと思った
。そうなんですよ。
なんかこういうなんていうんでしょう、まあ、アイディアを具体的に写真にボンってぶつけて作品を作るっていうスタイルが、まあ、渡辺さんのスタイル。
そうですね、このトイレットペーパーもそうですけど、まず見てこう写真、一般の人というか何ですか、写真に興味がないというか、誰が見ても面白度が入りやすいかなっていうのかなと思います。
今後はどんな感じで、あのミエプスの活動としてはやってい
くの？ミエプスの活動としては、
ミエプスでの活動、
まあ、作品ができれば個展をやりますし、今のところはあの、
はい、
カメラ小僧の写真、あれがまだ少し今溜まってきているので、そうですね、
あれはどうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ちょっとよかったら、
次はぎな。
ちょっとよかったら、こんな感じでいるところに、ブログに載せてもよろしいでしょうか。
あ、どうぞ。
写真の方がいいのかな。あ、いや、ね、写真の方だけで綺麗です。
じゃあ後ろになんか見て、
見てる人は、
そうですね。すいません。なんか普段そのアイディアが浮かぶ はい、まあ、これさ、これ一応最後の質問したいんですけど、普段こう考えててアイデアが浮かぶ、なんて言うんでしょうね、そういうきっかけみたいなとか、
はい、
でなんかありますか？
なんですかね、以前はこう、以前はいつもカメラを持ってて、
はい、
何でも撮って、でそっからこう、なんていうんですかね、そっからアイデアが出てくることがあったんですけど、最近は例えばあのパーキング写真で、東京モーターショーにコンパニオンの人たちの写真撮りに行ったんですよ、顔を切り抜くために。
あ、はい、
でそれを撮りに行ってたら、その周りに ああいう人たちがいて、その流れで、あっちに移っていったんですけど、そういう展開が最近は続いているような気がします。あの切り抜いた人型のやつも今そこから発展して別なシリーズを作り始めてて、まだちゃんと作品としてはできてないですけど、
じゃあなんか無限大ですね。
作品は作品を
生む
みたいな。
いや、それはなんか無敵じゃないですか。作家としてなんか非常に、いい感じ。
そうですね。途切れなければいいですけど。
面白い写真が今後見られそうな。
ああ、
今後って今もすでに面白いので、はい、ぜひなんか足を運んで、
はい、
これこう切り抜いたやつは特にね、現物じゃないと面白みが伝わらない感じ
で、
ぜひ、
ね、展示は今回はこれ初めて
なんです。あ、そうなんですか、
はい、
へえ。あ、そうなんか印刷物とかで見た覚えはあるんですけど、
そうですね、印刷物で何回か、
はい、あ、そっか、なんかまあ、ぜひ現物を、
はい
はい、見に来てください、
はい、
なんですけど、実は これがリリースされる時には終わってる可能性があ
ですね。
申し訳ありません、ね、まず次回何かあるとき
は、はい、
はい、じゃあありがとうございます、
はい、どうもありがとうございました、
はい、
ということで、近藤ひとみさんと渡辺大輔さんのお話を聞いていただきました。はい、ニュープス行ったことはないんですけど、この番組の最初の頃に、初めての写真
でした、ね。
というので、はい、名前が出ていたので、非常に印象深く覚えている名前なんですが。
あ、よかったよかった。はい。はい。そうですね。まあ、そもそも、ニセホール・ニエプスという、
はい、
フランスの方なんですけれども、
はい、
その方が、写真技の、写真、まあ、写真の元祖といいますかね、
はい、
画像を、レンズを使って、結像させて、それを、はい、安定な形で、残すと。
はい、
まあそういう技術、はい、世界で初めて開発したと、
うん、
言われている人の名前がついていますと、
はい、
非常になんか何とも由緒正しいって言えば由緒正しい
、はい、
これをニエプスだって言われたらははーってしか言いようがない感じなそのくらいな、ね、名前ですよね。
あ、
はい、
はい、多分 このギャラリーの名前だけは僕は忘れないと思います。ソメイさんももうさすがに忘れることはないと思うんですが。
はい。はい。そうですね。まあ前も言ったかもしれないですけど、フランスってそういう、まあ、写真とか、まあ、あと映画もそうですけど、
はい。
そういう映像に関する技術といいますか、文化は、
うん。
フランスこそ世界で初めてで、世界で最高っていう、そういう国らしいので、
はい。
はい。フランスには逆らえませんっていうことらしい。まあ、そうです。まあ、少なくともフランスの方はそういうふうに、こう、誇りに思っているのではないかと思いますが。
はい。
はい。で、まあ、ここの筋向かいにルーニーという、また、ギャラリーがありまして、はい、そこは写真、まあ、写真評論家だと言っていいと思うんですけれども、
はい、
篠原さんという方が主催といいますか、はい、運営をされている、
はい、
いますよね。で、なんで、そこの角っていうか、その路地に行くと一度に両方見れたりするので。
ああ、はい。僕もルーニーさんは一度お邪魔したことがあって、ね、その帰りに、あ、ここがニエプスさんなんだっていう、
そうね、
外観は見たことがあったんですが、
はい。
はい。まあ、先ほどもお話があったように、場所的にギャラリーさんがいくつかあるということなので、一度ぜひ足を運んでみていただければと思います。
はい。
はい。ということで、あと、その、ルーニーさんのホームページご紹介しておきます。はい、
あ、ニエプスさんです。ニエプスさんです。
はい。
あ、僕、はい、今、ルーニ
ー失礼しました。ギャラリーニエプスさんですね。
はい、はい、その
ホームページご紹介したいと思います。
はい、
niepse-tokyo.com、niepce-tokyo.com です。
はい、
インタビューさせていただいた、4人の方の写真もここからご覧いただけるようになっておりますので、
はい、
ホームページの方をご覧いただいて、こういう写真なんだっていうのが、分かりになると思います、はい、それぞれ、素晴らしい写真を惜しげもなく、はい、結構な点数拝見できるようになっておりますので、ぜひ一度ご覧いただければと思います。
はい。
はい。あと、まあ、最後になりましたが、インタビューお時間割いていただきましてありがとうございました。また、機会があれば、僕もお邪魔して、写真を拝見したいなと思っておりますので。
はい、そうですね。
はい。はい、また、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
村上さんから後でメールが来て、
はいはい、
朝までな、だら、生でダラダラテレビみたいなことやりましょうよっていう。
おー、いいですね。
言われてますので。
はい。
はい。本気にしてもいいでしょうか、村上さん。
本当にありますよって。
本当にありますよっていう話です。まあ、でしたら、嬉しいですね。
はい。
はい。ぜひ。ということです。
よろしくお願いいたします。
はい。はい、お願いします。
ということで、第ニエプス展、2週にわたってお届けしました。はい。お届けしましたのは、ハンスケと。
はい。これが流れている時は、遥か彼方、南の島に。
島ですね。
と思います。はい。
はい。
はい。できます。そうです。
はい。では、また来週。
はい。失礼します。